エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
まるで梅雨が戻ってきたかのような天気が続く昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
まあそうですね、まただから言ったじゃないですかと。もう一回で終わりっていうのはもうなくなったんですよと。
ああ、
そういう認識なのかもしれないですけど、そうですね、なかなか使い勝手なんだよな。結構最新のテクノロジーとか機械なんだけど、なんかどうにも使い道がわかんないんだよなっていうのはあると思うんですけど、私にとってはね、それはスマートスピーカーなんですよね。
あ
ー、はいはい、っていう、その、うん、なんかさ、スピーカーなのこれっていう。
まあ厳密に言うとマイクでもあるからね。
ああ、だマイクだよね。だから置いてあるってことでしょ、その。
はい。
携帯、いや、例えば今までシリだったのが、
はい、
常に聞いてくれているみたいな。
そういうことです。
家にいるみたいな。
うん、
だったらやっぱり形もロボットにした方がいいんじゃないかな。
ああ。
同居人感を出すと。
うん、
気持ち悪いかもしれない。
なんかアシスタントっぽい方がいいのかね。
わかりやすい。なんでスピーカーが俺のアシスタントなんだみたいな感じじゃん。
なんか家の中で一番目立たない感じにしたいんじゃない？
ああ、トイレがいいんじゃない？そしたら。
トイレ、部屋ごとってこと？
いや、何かっていうとトイレに駆け込むんですよ。
ああ。
調べてくれる。
便器ってことね。
ヘイ便器と。いや、結構トイレでなんか調べ物したくなること多いからいいんじゃないか。
それはあなたがトイレでスマホいじってるだけですよね。
うんうん。なんとなく落ち着くな、みたいな、うん。そういう、いや、なんかさ。
でも家の中にあって絶対に気づかれないものだったら、照明ですよね。
ああ、そういうことか。
うん。LED 照明に埋め込まれてればいいのにとは思いますけどね。
それってもはやなんか、隠しマイクの世界だよね。疑心暗鬼になってしまうね。
盗聴器っぽいもんね。
うん。
だったらやっぱりなんかこう、ぬいぐるみみたいな。
そうね。
キャラクターの方がいいのかもしれない、
ね。今こそアイボなんじゃない、やっぱり。
ああ、そうか。
スマートスピーカーなのだ、このアイボはと。
そっちの、あ、そうか。こいつが何でもやってくれるんだよっていう気はするよね。
うん。なんかキャラ作りした方が、
うん。
あの、アレクサとかさ、なんかそのさ、うん、なんかスピーカーが相手っていうのがどうも流行んないんじゃないかなと思うんだよね。
アレクサは確かあのスピーカーだけじゃなくて液晶ついてるやつもありますけど。
ああ、なんかかけれるやつとかそういうの。
そうそう。だけどやっぱりね、キャラクターがあった方が親しみやすいですよね。
そう、うん。ちょっとキャラものに行った方が、うん、多分伸びんじゃないかなっていう気がしてるんだよね。
アイボだとまさに中堅っぽいもんね。
そうそう。
うん。
はははって近づいてくるみたいな。あれは調べてくれとかさ。
そうそうそう。
いい気がするんだよね。
あの、ちょっと前のマイクロソフトのギルカですよね。
ああ、いたね、そう。
ああいう感じに見える。
まあ、なんとなくね、そういうので行くのがいいんじゃない。可愛い路線で行くのがいいのかとか。
あとはほら、あの、ルンバについでにつけちゃえばいいじゃないですか。ね。
まあ、確かにね。
で、あの、なんか、ルンバに羊っぽい名前とかをつければいいんですよ。
ああ、
うん。
バトラーなんとかみたいな。
そうそうそうそう。うん、ヘイバトラーみたいなさ。
ああ、いいかもしれない。
そんな感じでして、あの、向こうからの切り返しの音声もちょっと渋い感じでね。
うんうんうん。いいね、それ。
何でしょうか、お嬢様みたいなさ。
まあ、確か家の中のこと、家事とかをやってくれるから。
そんな感じ。
なんとなく、イメージは合うよね。
合うよね。でもそんな感じで多分選択肢は出てくるんじゃない？
今のままだとちょっともう普及しない感じがあるからさ。
まあ、結構今限界っぽいっていうか、
うん。
もうやってる人はやってる感じですもんね。
便利なのかな？聞いたことはないけど。近所ではいないんで。
まあ、電気がつくとかさ、そのぐらいのことだとあんまり便利さは感じないですけど、
うん、
あれはいろいろ連携して初めて便利なんですよね。
あ、だから家、スマートハウスとの連携とかそういうことでしょ？
そういうことですよね。
うん、
あとはまあ日本だとあんまないけど、1階と2階が連携してたりするからね。
ああ、そういうことか。うん、まあ、なんだろうね。なんか、なんですかね。その、すごい便利かって言われると多分、まだそこはちょっと感じれてないからさ。
そうだね。別にシリでいいじゃんっていうレベルだよね。
あ、そうそう。携帯の方が、例えば、それこそ Apple Watch とか、手につけてるし、
うん、
なんかそれをいいんじゃないとか、ね、いろいろ選択肢が出てきちゃってるから、ね、
うん、
と思うんですよね。まあ、テクノロジーのさ、結局その、普及に必要なのって、こう、可愛さとかさ、
うん、
あと、まあ、ね、面白さとか、まあ、あとはその、ちょっとエロ路線もありますけど、スピーカー、まあでも、妙に色っぽい。
あ、
スマートスピーカーとかね。
だから家政婦ですよね。
ああ、
うん。ちょっとセクシーなハウスワイブっていう感じで。
あ、いいかもしれない、それは。
ね。
選べるようにさ。
そう、そのさっきの執事じゃないけどさ、相棒もいれば執事もいれば、セクシー家政婦もいればいい。
そうそうそう。
それは自分の趣味で選べばいいことだから。
あ、だから着せ替えも可能と。
まあ自分でやるんだけどね。
まあそれはサードパーティーから発売されるでしょうからね。
されるされる。だから別にそのスマートスピーカーの機能のコアの部分だけいろんなものに埋め込めればいいわけでしょ？
あ、そうそうそうそう。うん、だからそう、形も変えていいわけだし。
そういうことですよ。
そうだね。
あとはだからその外面は整ってちゃんと自分がやりたいことができるかっていうね。
そうね。
結局のとこさ、そのネットで調べればわかることを音声で入力してるだけだったら頭打ちですよ。
うん、でも今そんなイメージなんだけど。
でもほら、あの、IoT と組み合わせてなんぼなところがあるわけですよね。
ああ、そうそう。
ちょっとしたスイッチを押したりするロボットがいっぱい売ってるんですよね。
うん、
う
ん。
そういうのと組み合わせて、いろいろと自分の家なりのカスタマイズをしていかないと便利にならないわけです。
ああ、テレビつけてとか。
そうそうそう。テレビもちゃんとそれに対応してなきゃいけないしね。
あれにはいいと思うよ、なんか。あの、マッサージ機かけて、あ、もうちょっと右とかさ。そういうのに対応してくれたら便利だと思う。
それはインターネットいらないもんね。うん、離れてないもんね。マッサージ機が音声入力に対応すればいいだけですもんね。
そう言われてみりゃそうだね。
そうなんですよ。だからその家が古くて対応できないみたいなこともあるけど、例えばそのちょっと出っ張りがグニって出てくることでスイッチを押すだけの Wi-Fi 付きロボットってのがあるわけですよ。
お
ー。そういうのを家の中いろんなところにくっつけて、それをインターネット経由で操作するみたいなところに今のところ肝がある。
でもなんかそれ要は外からってことでしょ。その家の外から家の中のもののスイッチを押させることができると。
まあ、外にいても中にいてもね。
うん、なんかでも、たまたま地震とかでずれてたら、なんか変なとこ押してたらやで。
ああ、そうですよ。だから初めから完璧な設計をしてない限りは、多少のずれは我慢するしかないですよね。
なんかずっとさ、うん、なんか大音量になっててさ、家がさ、帰ってきて。近所迷惑になってるとか、ありえるもん、
ね。隣のスイッチを押してたみたいなことはね。そんな時に、ファニーなキャラクターだと許せるわけですよね。
まあね。
うん。無機質なスピーカーだとてめえってことになるけどね。
ああ、やっぱそこは重要だね。
そう。そこでテヘペロですよ。
ああ、うん。まあ、やっぱり、今後はだからそういう無機質なものにキャラ乗せをしていくっていう意味では、うん、結構、まあね、可愛いキャラっていう意味では、まだまだね、あるから。
そうそう、
ね。日本もそういうとこもできるだろうし。
今半端なんですよ。そのスマートスピーカーってよく円筒形のやつあるじゃないですか。
うん、あるある。
あれがミニオンだったりするわけですよ。
お
ー。そのレベルのはもうあるわけ。
あ
ー。それをもっといろいろとね。
そうか。
やってほしいなと思うわけです。
まあ、形にとらわれてるよね、完全にね。
スピーカーから抜け出さないとね。
そうそうそう、そう。うん、ああ、でもそういう意味では面白いですね、確かにね。
あとはもう本当にほら、あらゆる人形の中に埋め込めるとかさ。
なんか怖い方向に行くんだけどね。で、その人形を、ぬいぐるみを送って、みたいなことになっちゃ
う。ああ。なんか言ったら何でもできちゃうからね。
そ
う。
うん、まあ、悪用はね、
悪用は
だめ。いくらでもね。
だから、もしかしたら今後は我々は金属探知機を常に持つことになるかもしれないですね。
あ、だからあれだね。その、スマートスピーカー対スマートスピーカーだよね。
ああ。
アレクサ、この家の中の敵を探せみたいな。
私の他に誰がいますっていう。
そうそうそう。戦えみたいな。ジャミングを出すんだ、ジャミングを。みたいな。
ああ。ECM だっていうね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方言いましょうか。
はい。
7月1日、AFP。住宅に侵入する男を捜索。
うん。
チェコの警察は6月30日、夜間に住宅に侵入し、住民の寝顔を眺める行為を繰り返している男を捜索していると明らかにしました。
お、
時々些細な盗みを働くこともあると言います。警察は防犯カメラの映像から侵入犯は人がいることを気にしておらず、むしろ人がいる家を探しているとしています。これまでに7件の被害が報告されていますが、これよりも多い可能性もあります。ある家では男は子供部屋に侵入、9歳の少女が寝ている様子をベッドの脇に座って見ていたということです。容疑者は55歳から60歳ぐらいと見られていて、足を引きずって歩いています。 主に首都プラハの住宅に侵入していて、1年以内に同じ家に2回侵入しています。警察によると、有罪になった場合は3年以下の禁錮が科せられる可能性があるということです。まあ、ただの泥棒なんですけどね。
些細なとかっていうので、なんでささやか感を出してんのかって。普通に窃盗、空き巣でもないのか。ねえ。強盗に近いよね。
そうですね。まあ、空いてないから空き巣とは言わないだけでね。別に10円盗もうが、金庫盗もうが同じですからね。
一緒だよ。なんとなく、この妖精みたいな感じに使おうとしてるじゃん。なんか、ちょっと悪さ、いたずらをする妖精ですみたいな。
あ、そうね。ヨーロッパの妖精っぽい、ね。
そう、なんかあり得るじゃん。なんかやめてもらいたいな、こういうのはな。
そうね。言い方がちょっと良くないですよね。
そう。
うん。
まあなんか何ですかね。何ですかね。てかそう。ちょっと、2回も入られてるのはまずいよね、とね。
まずいよね。なんでしょうか、ね。防犯意識の違いなのかな。家、鍵閉めてないとかですかね。
そうだよね。だってなんかそんな話もないよね。
ないもんね。
足引きずってるから、そんな窓からとか無理かもしれないし。
ああ、男にとっては入りやすいってことですよね。
みんなオープンなのかな、結構。
ねえ、チェコの家。
まあもしくはそのなんか、なんですか、そのやっぱり、ちょっとこう、なんか妖精伝説がまだあって、
お
な満月の日には影をかけない方がいいみたいな。なんか、あ、来た来たみたいな、なんかサンタクロース的なってことですか。
ああ、そうだね。なんか幸福を呼ぶやつ的なやつですよね。
トロルみたいなやつ。
そうそうそう、ノルウェー的なやつです。
で、そうじゃなかったら普通に逮捕しろよっていうかね。
そうなんだよ。
もっと厳しく言った方がいいと思うんだけど。
あの、足を引きずってるとか、年齢が何歳ぐらいってのが分かってるってことは、近くの防犯カメラとかで補足できてるわけでしょ？
案外もう捕まえられるんじゃないの？
ねえ、捕まえられても良さそうなもんですけどね。寝顔をずっと見てるっていうのも何かしら情報があるから、そういう風に伝えられてるわけでしょ？
家の中の監視カメラとかかな。
でしょ？きっと。
だから警戒されてるじゃん。まんまとじゃんっていう。ま
あ、決してウェルカムではないんでしょうけどね。
まあ、そうな
んだ。ほとんどの家では、その些細な盗みをしてないから、極めて大きい問題になってないでしょうけど、
うん、
でも実際これ、なんかね、品定めみたいなもんかもしんないしね。
そう、一歩間違えばの話でさ。
そうですよ。わかんないよ。その、9歳の女の子の顔を眺めてたって言いますけど、うん、もしかしたら生き別れになった孫を探してるみたいなね。
まあね。
うん。チェコにいるはずだと。
そうね。
うん。風の噂に聞いたんだと。
探して回ってる。
探してるんです。
まあおそらく自爆霊だと思うんですけど、ね、どうにも捕まえられんのだみたいな。
範囲が広いですよね。自爆霊って大抵あそこの交差点とかそういう話ですけど、
まあ町単位っていう、
ね、町1ブロック分動けるって結構厄介ですよね。タレコミいただきました。フラウエムさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月2日、北海道 HBC ニュース。公園で女性の唇舐め回し、男を逮捕。
うん。
2日未明、札幌市の大通公園で酒を飲んで寝込んでいた10代の女性の唇を舐め回したとして、準強制わいせつの疑いで46歳の男が逮捕されました。
うん。
警察によると、目撃した人が通りかかったパトカーを止めて乗っていた警察官に、寝ている女の人に近づく変な男がいると告げました。警察官が現場に行くと、男が犯行の最中だったということで、その場で逮捕しました。
うん。
男も酒を飲んでいて、取り調べに対し、認められないです。そんなことする人いるんですか？などと話し、容疑を否認しているということです。警察は引き続き経緯などを詳しく調べ、容疑の裏付けを進めているということです。ひどいですね。
いやー、まあ、現行犯だからね。
現行犯ですからね。まあ、警察の証言が信じられないっていう言い張るんでしょうけど ね、これは。
違いますよと。
はい。
あの、口の周りについてたご飯粒食べてたんです
それ、赤なめ的なやつ
ね。
うん。
いやー、なんか。
虫かなんかですよね、これはね。
いや、そうね。
うん。よくあの、ほら、化粧水舐めちゃう犬とかいるじゃないですか。
ああ。
ああいう感じですよね。うん。
ペロペロペロペロペロっていう。
そうそうそうそうそう。
ああ
。あの、グリセリンかなんかが多分甘いんですよね。そんな感じですよ。
そういうのに集まる虫みたいなやつだよね。
そういう感じ。だから多分、その同じ方法で捕まえることもできるはずです、
ね。ああ、置いとけば。
置いとけば。
集まってくんだ。
そう、アリノスコロリ的なやつで。
あの、朝5時ぐらいに行くといるんだね。来てます、来てます、集まってますね、っていう。
で、ちょっと、その餌を取って、離れたところで死ぬっていうね。
そう
ね。7 7月2日、テレ朝ニュース。他人の落とし物を不正に引き取り、男を逮捕。
うん、
容疑者63歳は5月、警視庁遺失物センターで管理されていた落とし物のティファニーの指輪を自分の持ち物であると偽って騙し取ろうとした疑いが持たれています。
うん、
警視庁によると容疑者は鉄道会社やデパートなどに時計や貴金属などの落とし物によくある特徴を伝えて同様の落とし物があるか問い合わせをしていました。
うん、
さらにそこで集めた情報を使って他人の落とし物を警察署や遺失物センターでこれまでに10回以上入手し転売を繰り返していたと見られています。取り調べに対し容疑を認めているということです。
ほ
ー。ああ、なるほどねと。
なるほど。
だからとりあえずまず鉄道とかに問い合わせるわけですよね。
うんうんうん。
これこれこういう特徴の指輪はないですかみたいな。
うんうんうん。
で、駅員さんが探して似たようなものの話を始めちゃうわけです
よ。ああ、こういうのですかみたいな。
そうそうそう。それでこう、占い師よろしく、こう特徴をどんどん掴んでいっちゃうわけですよ。
なるほどなるほど。
で、今度はそれを利用して、警察の遺失物センターからその特徴を伝えて、まるで自分が持っていたかのように話をして奪ってしまう。う
ん、なるほど。
いうことですよね。
だから時差があるからできるってことか。
ああ、そうかもしれない ね、
うん。違う、その人に聞いたってダメだけど、まあ違う人にその情報を伝えると本物っぽいもんね。
そうなんだよ。ああ、この人本当に持ってたんだなっていうふうに信じ込ませることができる。
で、ね、今回うまくいかなかったら、お前がティファニー持ってるわけねえだろ、みたいな。要は。
うちのターゲットじゃないんですけどっていう感じですよね。うん。63歳ですからね。
いやー、なんですかね。
20代の時にばあさんと一緒に買ったんじゃよっていう、
ね。そう、そういうことだよね。ある
としてもね。言うんでしょうけど。いや、これ5年前のモデルですけど、みたいなね。
そういうのでバレたのかな、今回。
いうことはありますよね。なんかほら、ジョニー・デップ売ってた女の化粧品の話が飛んだんでしたよ、ね。うん。殴れた時はこの化粧品で隠してたの。いやいや、その化粧品殴れた時には販売してないから、みたいなね。
それ、まさかの。そのケースで捕まったの、今回。
そういうこともあるでしょうね、きっとね。
まあ、もうちょっとだからなんだろうね。あ、でも今までうまくいってたわけだから、もうちょっとなんだろう。もっとあやふやなものでいったのかもしれないよね。
ああ、そうだね。
うん。
ブランドとかに限らなければいくらでもいけるからね。
そうそうそう。なんか、それこそ財布とかさ。
あ、でも財布は逆に言うと難しいんじゃない？
何が？
個人情報入ってるから。
ああ、そっかそっか。
うん。金属でしょ、やっぱり。
時計とかだ。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
時計とかさ、指輪とか、そういうのっていくらでもあるからね。
でも指輪はめてみたら抜けなくなったんじゃないの？
サイズ合ってないんですけどって、いくらでもありそうだよね。
そう。
うん。
とかね、まあ、
そうか。じゃあそういうのも考慮して選ぶものを決めてたんだ。
iPad じゃよ。いや、ロックコード知らないでしょ、あんたっていう。
ああ、そうね。今やるんだったら、イヤーポッズだよね。
ああ、そうだね。
うん。名前刻印してないことを祈るのみです。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月2日、宮崎ニュース UMK。勤務中に牛競り落とす。職員が勤務中に子牛の競りに参加して2頭を落札していたとして、市は7月1日付で懲戒処分を下しました。
うん、
地域振興部の40代の職員は、2022年の5月16日から3日間にわたって、JA 家畜市場で開催された子牛の競りに、畜産農家との情報交換などを行う業務で訪問。このうち5月17日と18日の勤務中に体調不良だった肥育農家の父親に代わって子牛を合わせて2頭落札しました。5月末に市に情報が寄せられて本人に直接事実関係を確認したところ認めたことで判明しました。
うん、
市は7月1日付で職員を職務専念義務に違反するとして1ヶ月間給料の10分の1を減給する処分を下したということです。
ある意味専念してるよね。やっぱり当事者意識を持たないとこういうものはと。
ああ。父親がまあそういう仕事してるんだったらバリバリあるとは思いますけども、家業ですからね。
まあ全然違うバイトとかしてたらまああれだけどさ。
ああそうね。
うん、
うん、あのマグロ落としてたとこだったら違うでしょうけど
ね。うん、そうね。部門が違うだろうってなっちゃう
けどさ。部門が違う。これはね微妙なとこですよね。確かにその業務はさ情報交換なわけですよ。セリに参加することではない。
うん。
うん、だけど、まあ、ほぼほぼ、そういうことじゃんっていう。
いや、情報は交換できてるよね。
できてるし、まあ、親の手伝いだしっていうね。
そうですね。
わかんないよ、その、もう1時間にわたって競り合ってましたと。
うん、でもこれ、負けた方の通報でしょ、どう考えても
。ああ、そういうことかもしんないね。
競り負けた方のさ、
うん。あいつがいい牛を落としたんでっていう。
そうそうそうそう。うん、
将来有望な宮崎牛をね。
そう。 まあ、だから、これなんだろうね。これまあ別にその時間だけ休むしかなかったよね。そういう意味だよね。
ああ、そうか。早退届けみたいな、ね。
早退。早退してからなら別にさ。ね、別に、まあ代理だしさ。
そうですよね。
うん。
別にお休みには理由いらないからね。
あ、そうそうそう。生理に参加するんでとかさ、言わなくたって。
わかんないよ。急に親父が倒れたみたいな。
ああ、そかそかそか。
だけども、あの牛は何としてでも落とさなきゃいけないと。
遺言のように。
まだ死んでないけどっていうね。うん。親父が困るんでってことかもしんないもんね。
だから、そしたらもう二人羽織しかないよ、
ね。ああ、そうか。っていうか、それは、どうなんだろうね。競りの仕組みがよくわかんないから、あれだけどさ。
本人じゃなきゃいけないのかみたいな。
そうそう。代わりに落としてもらうみたいなことはダメなのかね。
委任状がいるんじゃない。
そう、一筆書くのも千年義務違反ですかっていう感じかな。なかなかだからやっぱ際どいですよ。
いや、やっぱ目利きじゃなきゃダメだから。
あ、そう。
誰かに任せるわけにはいかんと。
そうね。まだ何番何番って決まってない時には、その代わりに頼むこともできないよね。
ああ、そっかそっか。うん、そうね。何を変えとは言えないからね。
人にこんな感じのやつを落としてくれみたいなやつで見当違いなものになっちゃうかもしれないもんね。
それは豚だろうみたいな。
牛って言ったじゃんっていう。うまそうだったんで、ついっていうね。
そうそうそうそう。
7月3日、毎日新聞。コンビニレジを破壊、男を逮捕。
うん。
3日午前4時頃に、千葉県のセブンイレブンで、店員から、男が店のレジを壊していると110番通報がありました。警察署員が駆けつけて、容疑者23歳を強盗未遂容疑で現行犯逮捕しました。うん、容疑を認めているということです。当時店内には客はおらず、店員二人は逃げていて、怪我はなかったということです。
うん。
署によると容疑者は、自転車に乗ったまま店内に押し入って、持っていた熊手でレジや ATM などを壊し、現金を奪おうとしていました。
うん。
署員二人が駆けつけたところ、容疑者が熊手を振りかざしてきたため、署員の一人が拳銃を構え、抵抗をやめないと撃つぞと警告。容疑者が逃走しようとしたところを逮捕しました。
うん。
発砲はしていないということです。
ほー。
熊手ね。うん、まあ、幸せをかき集めるやつですよね。
そうだよね。うん、熊手か。
はい、
まあ。農民一揆みたいな感じだけどね。ちょっと。
まあね、農具ですからね、もともと。
見た目は。
わかんないよ。オカメとかあるのに顔がついてるかもしれないけどね。
縁起物じゃないか。狂気ではないっていう。
ない。お前、去年も来たけど、去年よりでかいなっていう。
これはでも、自転車でまあまあ入ってくるっていいよね。
いいですよね。熊手強盗、自転車で侵入っていう。
チリンチリーンっていう。何がいいってさ、自動ドアだろうから一回止まってるだろうにね。
あ、そうですよね。
相手から改めて入ってくるのが面白いよね。
そうですよね。わかんない。このご時世、換気のために開けてたかもしれないけど、ね。
ああ、そこの隙間をすり抜けて。
すり抜けて。おもむろに熊手を取り出しっていう。
やっぱりでもあれですよね。せめてやっぱり農民一揆感を出すんだったらトラクターで侵入してほしかった。
ああ、そうだよね。
突入。
ただのチャリンコよりはね。
チャリンコはちょっとな。
ちょっとね。できれば軽トラですよね。
ああ、それいいね。
うん。
ピピー。ピピーって感じでね。
なんでバックで。そうね。いろんな農具を駆使してほしいですもんね。
そうそうそう、そう、
うん。熊手だけじゃなくってね。
あの、軽トラの荷台にさ、農具を持った農民がたくさん乗った状態で入ってきてほしい。本当に一気だっていう。
まるで一気のようにっていうね。
うん、
スコップを持ってる奴もいればっていう。
そうそうそう、そう、
うん。
それぐらいじゃないとこう、本気感が伝わらないと。
伝わらない。わかんないよ、その、この熊手っていうのもさ、あれなんじゃない？藁を積むためのフォークなんじゃない？
ああ。
熊手って言っちゃうとやっぱさ、その、鯛が飾ってある感じがするじゃないですか。
うん、そうだね。
鳥の位置っぽさがあるよね。
そうか。
だけどさ、そんなんで ATM 開かないじゃないですか。
確かに。なんかちょっと悪魔が持ってるやつっぽいね、なんか、ね。
あ、そうだね。
先尖ってるやつ。うん、
尖ってるやつ。四本刃のやつ。
そうそうそう。まぁ ATM あれで開くかね。
開くかね。隙の方が開きそうですけどね。うん。でも逆に言うと農具は大体凶器になるからね。
そうだよ。危ないんだよね。
危ないんですよ。農家は敵に回しちゃいけないんです。
そう。もしかするとでもあるかもしれないよね。
はい。
漁師の人だったら、とあみでね。網で ATM をかっさらう可能性あるけど。
網ごとね。
かけて、そのまま引っ張るっていうさ。
うん。 店内込み入ってるのに的確にね。
地引き網だね。
地引き網。そうだよ。引っかかっちゃえばもうあとは持ってくだけだからね。
そうそうそう。
軽トラにくくりつけてこうですよ。
そうそう
そう。ウィンチでいいんじゃねえのか
船で乗り付けてほしいよね。
7月4日、STB ニュース北海道。刃物で怪我、通報は嘘。北海道留萌市の路上で午前6時半頃に通勤途中の22歳の男性から男にカバンをよこせと刃物で手や顔を切りつけられたと通報がありました。警察が強盗致傷事件として周辺の防犯カメラなどを捜査したところ男の姿が映った映像はなく改めて男性に事情を聞くと嘘であることを認めたということです。
うん、
調べに対し男性は自宅にあったナイフで手とおでこを切った出勤したくなかったなどと話していて現場では男性が自分で捨てたナイフも発見されたということです。
これは相当ですね。
これはちょっと心のケアが必要ですね。
そこまで
自分で切ってまでってことですからね。
これせめてさあの体温計をね、うん、偽造するとかさ
ライターで炙るとかね
それぐらいにしてほしかったね
68度ですかみたいなね
沸騰しとるっていうね
それで、
ね、
あの、バカ言ってんじゃないよって言ってくれるお母さんがいないからね。
そうか。
うん。よかったですよ、そのナイフが他人に向かわなくて。
確かにね。
うん。自分に向かってる時点でこの人はいい人ですから。
まあ、だから本当だよね。そのナイフを持ってさ、
はい、
会社に行って上司に俺は会社に今日来ないからなって言うんだ人もいるから。もう帰るみたいな。
周りみんな心の中で突っ込んでると思うけどね、それね。お前ここまで来といてっていう。うん。
そういう人もいるからさ。
まあどう考えても会社とこの人の間には問題があるからね。
まあね、辞めた方がいいと思いますけどね。
辞めるか何かしらの待遇改善を求めるか。
まあちょっと、そうね、そこまで、まあそれは警察じゃないのかもしれないけどね。
そうですね。
引き継いでもらってね。
この後の対応はもう警察じゃないですからね。
まあ、労基署とかね。
労基です。
うん。
うんまあでも会社休むのにもうちょっと別の理由例えばその本当に車に轢かれてみるとかさそういうことになんなくてはまだ良かったですけどね
でもこれさ別に何って犯罪に巻き込まれたら行かなくていいってこと
あそうだから怪我したとかでさその入院が必要とかね
うん、
そういう理由ですよ。だから別にこの人普通に病院行って心の病気で休みが必要ですってことになったって同じで結果は得られるわけです
よ。うん、だよ、ね。というか今の状況ではさ、会社に行かなきゃいけないよね、その傷だと。
ああ、そうですよ。
要は、なんかそんなにね、深くないだろうみたいな。
そうなんだよ。これやっちゃったことでむしろ会社に行きづらくなっちゃうもんね、さらに。
だったらもうちょっとその自分を痛めつけなくてもいいさ、
うん、
嘘の方がいいんじゃない？
ああ、そうか。嘘なんだけども、心の傷がひどいから行かないのも仕方がないって思われるような理由を考えるべきだ。
うん、
3歳児にチャリで轢かれましたみたいな。怪我は大したことないんですけど、あまりにショックでっていう。
そうそう。ね、あとはだから別に怪我する必要ないわけですよ。
ないんですよ。うん、別に空が青かったでもいいわけですもんね。
そうそうそう。いや、うん、なんか今日、私からは空がずっと緑に見えますとかさ。ちょっとおかしいと思うんで、みたいな。分かった、来なくていいみたいになる。
来なくていい、来なくていい。緑内障かなっていう。
そういうもんでしたっけ。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月4日 AFP。スイカで住宅を購入可能に。
お
中国の不動産開発業者が不動産市場が落ち込む中で顧客を開拓しようと住宅代金の支払いをスイカや桃、ニンニクなど農産品で受け付けています。中国の住宅市場は景気低迷に加えて開発プロジェクトの着手に先立って手付金を受け取ることを禁止する措置が重しとなって債務危機に見舞われています。そうした中、国営の週刊誌の報道によると南京市の開発業者は地元農家を対象に頭金として最大10万元約200万円相当のスイカでの支払いを受け付ける計画です、
うん、
南京近郊の無釈市では桃での支払いを受け付けている業者もあるということです、
うん、
ニンニクの産地として知られる河南省では住宅購入の支払いの一部にニンニクを当てられます。ニンニクの価格は市場価格の3倍の値段で算定されるということです。開発業者としては高値で農産品を買い取ることで地元政府が許容する以上の割引率で住宅を販売できます、
うん、
農家という新規市場の開拓にもつなげたい考えです。ニンニクでの支払いを受け付けている業者によると5月末の受付開始以来約30件が販売済みだということです。
ああ、
本当に売れたんだ。
すごいね。
すごいね。 その、まず、鉄化金を国で禁止されてると。
ああ、そっかそっか。
うん。開発してないのに鉄化金ももらうなと。
うん。
いうことなんですよね。
なるほどね。
で、まあ、多分、話を読む限り、その、大幅な値引きも多分禁止されてるんでしょう。
ああ、だからってことか。
はい。だからってことですよね。
なんかそれさ、あれだよね。なんか、どんな古い掃除機でも下取りします、みたいな。3万円でどんなものでも下取りしますっていうの
と今なら何台でもっていうね。
そうです、
うん。よく CM やってるやつですよね。
どっかで見たような気がしますけど。
うん。
まあ。
でもこれね、農家から買い取った農産品もどうするんでしょうかね。
それは農家に売るんでしょ、また。
別の農家に。
なんかぐるぐるしてるぞ、みたいな。
ぐるぐるしてる。3倍で買い付けて3倍以上で売ってっていうのを繰り返すわけですよね。
でもこれみんながハッピーになる可能性あるよね。結果的に。
腐る前になんとか逃げ切ればね。
誰がババを引くんだみたいな。
そうですよ。ババ引いた瞬間チューリップバブルが弾けるみたいなことになりますよね、それはね。
まず、あとこれが全然美味しくないって可能性もあるよね。
ああ、そうね。市場価値との乖離も気になるところですよね。
なんかやっぱりあれなのかな。一個ぐらい食べてみるのかな。
ああ、いい品ですねってことになれば。
上物だな、これは、みたいな。
ですよね。ちゃんと鑑定する人がいないと価値がわかんないよね。
そう。
ね。
糖度計を持った奴らが来る。
あ、そうですよ。どうなんだこれでも、例えばさ、たまたますごい豊作だったりすると、農家側にものすごい有利なのかね。
そうじゃない。マンション5棟ぐらい買っちゃうんですスイカバブル。
やっぱそのスイカどこ行くのか相当気になるな。
気になる、
ね。3倍の値段で買っちゃったりしたらさ、それ市場に流れるのかね。
あれでしょ？だから日本の駅前とかで売るんじゃないの？
売るのかね。もしくはその、逆にさ、最近すごい桃とか取られてるじゃないですか。
うん。
それが頭金になってる可能性があるよね。
ああ、そうか、そうか、うん。それあるね。
密輸ですよ、密輸。
日本産の上物桃だ、みたいな。
そうそうそうそう。なんかね、その辺ブランドが悪用されたりしそうですよね。
これなら 2LDK じゃなく 3LDK だな。
グレードアップしてやる。
グレードアップ。
7月5日、読売新聞。新幹線ガチャ販売。
ん？
JR 東日本は5日、47カ所の新幹線駅から行き先がランダムに決まるチケット、どこかにビューンを今年12月から販売すると発表しました。
うん。
利用は同社のインターネット予約サービス、エキネットの会員限定です。エキネットで出発日などを入力して検索すると、行き先候補の4駅が提示されて、申し込めば4駅のうち1駅を目的地とする往復チケットが発券されます。
お、
候補の4駅が気に入らなければ、再度検索し直すと別の候補が指示されるということです。行き先は東京駅から約 150km 以上の新幹線の停車駅で、東京駅から最も遠い新青森駅の場合、通常の価格は片道 17,470円で、最大実質約8割引きになるということです。
ああ、そういうことか。
これね、価格が均一で6000円なんですよね。
はあ。
はい。だけど、これ前にこういうの提案したじゃないですか。
うん。
だけど、こういうことじゃないんですよ。いくらでも選び直しができちゃうんですよね。
それはちょっとダメでしょ。
ね、しかも候補が初めから決まってんですよ、47。47分の4が表示されて、しかもそれが何回でも選べる。
あ、それはちょっとダメだよね。47が1回だよね、やっぱり。
そうなんですよ。47分の1決め打ちでやんないとね。だからたまたま大阪に行きたい人が大阪出るまで選び直せるんですよね。
あ、そういうこと？
うん。
暇だったらってこと？
そういうことですよね。
まあ。
それ別にギャンブルじゃないじゃないですか。
その4駅がなんか、一応何、東西南北超離れてればもあれですけどね。
ああ、一番遠いのが新青森。
まあでもあれか、なんか、まあいわゆるあれ、桃鉄でいうぶっ飛びカードみたいな感じだよね。
ああ、まあやろうとしてることはそうですよね。う
ん、その割にはぶっ飛び感が少ないよ。
少ない。もしかしたらすごい半端なとこばっか集めてるのかもしれない。
ああ、そういうことか。
三河安城とか。
中間か、中間だよね、何かのっていう感じだね。
そうそう。あ、ここ通るけど降りたことないなっていうとこばっかりっていう。う
ん、ありえるな。
ありえるよね。品川とかね。
東京から品川を6000いくらでね、買ってしまうとかいう。まあ、150キロじゃでもそんな遠くないしな。
そうだね。150キロか。
東京から静岡とかも多分そんなもんでしょ？
そうだね。
そこはちょっと近いな、みたいな。
近いですよね。だから、やっぱりその新大阪とかは入ってないでほしいですよね。
まあ、少なくともそうだね。あの、乗降者数がさ、
うん、
ランキングの20位以下だけとかさ。
ああ、そうだね。
いや、新たな発見をしようっていうテーマでさ。
そうそうそう。下から数えた方が早い方はね。
そうそうそうそう。
うん。
の方がいい気がするんだよね。まあなんかあとは、でもあんまりやりすぎるとそのぶっ飛びカードじゃなくて最果てカードになるかもしれない。なんか、飛ばされた感があるっていうね、本当にね。
別に新幹線だからね、三宅島とかに飛ばないからね。
面白くないな。
桃鉄は飛ぶんだけどね。
そう。うん、フェリーがあるからね、何
しろ。7月5日、朝日新聞。警察車両にエアタグ。米アップルのエアタグが愛知県警の捜査車両に取り付けられていたことが捜査関係者への取材で分かりました。
うん、
エアタグは2021年に販売された紛失防止グッズです。
うん、
500円玉ほどの大きさで鍵や財布、カバンなどにつけておけば iPhone などでその位置が確認できます。捜査関係者によると、問題となったエアタグは5月、豊田署の来庁車用駐車場に止めてあった捜査車両の1台から見つかりました。警察の捜査員が捜査車両に乗り込もうとした際に、車の後部にあるマフラーに黒いプラスチック製の箱が取り付けられているのを発見。確認したところ、中にエアタグが入っていたということです。現場の駐車場は誰にでも出入りができる上、目立つ場所に取り付けるなど、その稚拙さから県警内にはいたずら目的ではという見立てもあります。ただ、県警は暴力団などの組織的な犯罪グループが捜査状況を監視するために取り付けたとの見方を強めているということです。
おー、なるほど。
どこ行くか分かっちゃうと。
そうだね。うん、なんかでも、あ、誰のにペアリングされてるかみたいのは、アップルとかに問い合わせないと分かんないのかな。
そうですね、うん。ペアリングされてる携帯持ってる人か、製造元が、もしかしたら分かんないかもしれない。
そうだよ。でもこれはでもそういう警察だから、なんか、開示しろとかって言い始めそうだよね。
言い始めるでしょうけど、多分、アップルはその辺のプライバシー厳しいからね。言わない可能性が高いね。
そうすると結構これは、なんだろう。犯罪者にとっては、じゃあアップル製がいいぞみたいになっちゃうね。
あ、なっちゃいますよね。
ね、
うん、だって、ただでさえ最近はそういうプライバシー系のアプリも多いからさ。
これでも、なんすかね、なんかこう、基本は忘れ物をしないようになるでしょ？
そうですね。
やっぱり忘れっぽい商品が自分の車の位置が分かんなくなっちゃうからじゃない。いっけねーっていうさ。
サービスエリアどこ止めたっけっていうね。
そうそう。また所長にどやされるからな、みたいなさ。
そういうことかね。警察車両なんてさ、人がいないとこにも行きそうなんだけどさ、仕組み上これ見つかるのかね。
ああ、そっか。
あれって、近くにある iPhone とかを経由して場所がわかるんですよね。
あれじゃない、だから。繁華街のガサ入れですよね。だから
ああ、そうかそうか。
風営法とかさ。
どっちの街の方向に向かってるかっていうのが大体わかりゃいいんだ。
いや、こっち来たぞみたいな。
そんな鬼ごっこ並みにすぐ逃げるっていう。ギリギリまでやるためですからね、それはね。早く抜けっていうね。
まだ大丈夫だ、みたいな。
そういう話なのかね。
わかんないの、この捜査車両がどういう車両かにもよるからね。
だからこの警察によると多分、車両は暴力団関係？
ああ、そうかそうか。まあだからやっぱガサ入れ系だね、
そしてね。そうですよね。例えば暴力団の拠点とかにこっそり近づいてこないかみたいな。
ああ、そういうことか。
いうことですよね。例えばその遠くから見張られたりするのが嫌だと。
なるほど。
うん。
でも逆に言うとさ、これ使えるよね。お疑心暗鬼にさせるっていうさ。また来たぞみたいな。
ああ。
知っててわざと近づくみたいな。
そうかそうか。別に用はないけどっていうね。
そう、用はないんだけど。近くまで来たし、行ってみるか、みたいな。
ああ。で、締め付けが強くなってると思わせるっていうね。
そうそう。
で、関係ない組を襲うみたいな。そう
そう。警備が手薄になるじゃん、逆に他がね。
そうかそうか。
これを使えばいいんだよね。
なるほどね。やっぱその、電子戦と同じだからね。
う
ん、
そうそうそう。うん
この、イタチごっこだ。
この、あの、タグを、野良猫につけて放つって。なんという動きだ、みたいな。
そうか。スパイを泳がせて乱暴だからね。うん。
何水道管から来るのか、みたいな。なんて奴らだってなるよね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月6日、東海テレビ。他人の下着が物干しに。
ん
逮捕された66歳の男は今年5月12日の午前8時20分頃から25分頃までの間に岐阜県内の61歳の男性の住宅の敷地に侵入した住居侵入の疑いが持たれています、
うん、
12日の午後5時頃に他人の下着が物干しにあると警察に通報があって事件が発覚周辺の防犯カメラの映像などから男が特定されました、
うん、
警察によると物干しには家主の男性や家族のものではない女性用の下着があったということです。
ああ
警察は男の認否や被害者との関係を明らかにしていませんが、これまでにトラブルなどは確認できていないとして、動機などを詳しく調べているということです。知らない女性もんの下着を他人の家に置いていったと。
それはやっぱり日当たりが良さそうだったからじゃないの？
よく乾くからね。うん、
じゃあわしはこういうのが好きなんだがと。
はい。
うちはどうも乾きが悪いと。
生乾きになるんじゃよ、ね。
そうそうそ
う。うん。風通しが悪いんでしょうね。
そうそうそうそう。うん、いいなこの家はっていう。
そうですよ。多分その周りがマンションとかじゃないんでしょうね、きっとね。
そうね。うん、
道路沿いの開けた方に庭があると、
うん。そうそうそう。
だから入りやすいっていう。いうことでもあるんでしょうけど。
そうね。ねまあ。まあ、あとはやっぱり家ではちょっと干せない事情があるもんね。
ああ、そうか。家族にバレたくないっていうね。
それはやっぱりお嫁さんとかにも言われちゃうから。
そうですよ。かといってコインランドリーの使い方もわからないしと。
そうなるとやっぱここじゃと。
そう、他人の家に紛らわせようっていうことですかね。
ちょっと物干しを拝借させてくれんかのってことだね。
そういうことだ。その家の人が取りに来るよりも先に取り込みに来ればいいんだもんね。
そうそうそうですよ。いや、なんだったらね、他のやつも畳んでおきましたぐらいしてほしいよね。
ああ、そうね。
お詫びにね。
わかんないよ。今その自分のものっていう前提で話してますけど、
はい、
もしかしたらこういうのを着ろと。
ああ。
おすすめしてる可能性もある、ね。
レコメンド。
レコメンドですよ。この下着を選んでる人はこういうのも選んでいますと。まずお試しくださいっていう感じ。
ああ、でもあれかな？そのランジェリーのセールスマンで、
うん、
まず置いてくっていうね。
そうそう。
サンプル
品。2枚目からはお金取りますよ。
新手だね、新手の訪問販売。
ね。でもあれか、もしかするとこれ下着泥棒っていう可能性もあるよね。罪を着せようと思えばできるじゃないですか。
まあそりゃそうだね。
ね。どっかから持ってきて、また関係ない人のところに置いて帰ればさ。
まあね。
その人に罪が被せられるもんね。
まあそうね。
かなり謎が多いです。
まあだから恨みのね、恨みって可能性もあるし、
うん、
愉快犯って可能性もあるし。
あるし。
まあ、日当たりが悪いって可能性もあるね。
家のね。実用っていう可能性が、
ね。実用的に。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月6日 UHB 北海道文化放送。団地敷地内を全裸で歩く男を逮捕、
うん、
団地の敷地内で下半身を露出したとして7月6日の早朝に65歳の男が公然わいせつの現行犯で逮捕されました。警察によると7月4日に付近の住民から毎朝全裸で出かけている人がいるという通報を受け、警察がパトロールをしたところ6日午前4時10分頃に同営団地の敷地内において全裸で歩いていた男を発見し逮捕しました、
うん、
調べに対し男は解放感から全裸で外に出たと容疑を認めているということです。
ああ、
毎朝ね。
これはなんだろうね、
はい、
4時半まで OK とかにした方がいいんじゃない。
ああ、
それはちょっとねアンタッチャブルじゃないんだけど、なんでしょう、こうモラトリアム時間。
そうね、午前2時から4時半までね。
そこはいいことにしようと。
いいことに、日が出るまでって。うん、ドラキュラみたいな扱いにしてね。
いや、ってさ、それ見せる意図はないと思うんだよね、やっぱり4時は。
他人に見てほしいんだったらもっと人がいる時間にするもんね。
そう、4時はやっぱりもうこれはなんで自分の時間ですよね。
自分の時間。他人に迷惑をかけないで解放感が味わえる時間ですもんね。
そう、だからここはそう、ヌーディストビーチ的なね。
ああ、ヌーディストタイム。
ヌーディストタイム。
うん。
好きな人はここに集まる、この時間にやってくれと。
やってくれと。
ハロウィン的なもんですよね。
朝8時はスクールゾーンですよ、みたいな話ですよ、ね。
そうね。
そうそう。
時間、
ね。掃除機かけていいのは夜8時までみたいなさ。
そうそうそう。
そう、ローカルルールですよね。
いいですね、これ。
だから、団地の子供とかに教えるわけですよ。
ああ。
ね。夜早く寝ないと、全裸のおっちゃんが来るよと。
本当に来るからね。脅しでも何でもないっていう、
ね。近所の噂を聞いて、わらわら来るからね。まるでゾンビかドラキュラだっていう感じのやつがね。
いやー、これは多分早寝はみんなするでしょうね。
早く寝ますよ。みんな、住民が健康になるっていう。
そう。あんま早起きしすぎてもいけないんだけどね。
そうなんだよ。まあ、せいぜい5時に起きるくらいのペースで、ね。
ああ、ちょうどいい具合だね。
うん。あと、ついでに掃除もしてってくれっていう感じですよね。うん。歩くのを許す代わりにっていう。
ああ。
うん。
コミュニティサービスね。
サービス。全裸掃除隊ですよ。 これだったらウィンウィンウィンでいいんじゃないですか。
まあ確かにね、
うん、
見なきゃいいんだが、まあ妖精みたいなもんか、夜中に掃除してくれるみたいな。
あの外から団地に押し入ろうとする強盗とかも減るかもしれない。
いや行きたくないでしょ、ね、全裸自警団がいるからですか今。
ネイキッドビジランテだ。
絶対行きたくないわ。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。7月5日、広島県、午後5時20分頃、男性が自転車に乗って座って会話中の生徒らに声をかけて、パン食べろと言ってパンを強引に渡してきたということです。広島県警はこの男に指導警告を行ったと公表したということです。
どんな指導なんでしょうね。
パンをあげてはいけない。勝手に餌をあげるなって感じですかね。うん。
ご飯食を推奨したみたいな、
ね。ああ、そうか。小麦粉が足りなくなりそうなんだぞと。
自給、食料自給率を上げなきゃいけないんだ。
米余ってんだからっていうね。
今こそ米だ。
米です、米です。
なんかパンを無理やり食べろってすごいよね。
パン渡してくるやついますからね、よく。お菓子とかの一種でしょ？
ああ、そういうことか。
うん。わかんないよ、その、お惣菜パンかもしんないけどね。
まあ、アンパンマン気取りかもしれないしね。
ああ、僕の顔をね、お食べよっていう感じで出されたら、それは通報ですよね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月11日、東京都、午前6時26分頃。東中野駅で刃物を持った人がいるなどの通報が相次ぎましたが、警察が調べたところ、刃物ではなくペンライトだったことが分かりました。怪我人も出ていないということです。
いや、それは逆におかしい。
それはつまりどういうことですか？
ペンライトを持ってうろうろしてる方がおかしい気がする、
ね。まあね、でもライブ帰りかもしんないじゃないですか。
ペンライトって、
確かにペンライトって言われるとおかしいですよね。サイリウムだったらまだわかる。
あ、そうそうそう。ペンライトって。
ペンライトはね、歯医者さんぐらいしか持ってないですよね。
これ、別件な気がするけど ね、
ね。ねえ、ペンライトを持って何かを探してたんじゃないかっていう気がしますよね。
ちょっと一旦任意同行を求めた方がいいよね。
そうだね。
うんうん、
もしかしたら変身する杖かもしれないもんね。先が光るやつ。
まあいろんな意味で一回話を聞かないとダメだな。
ムーンプリズムパワーメイクアップっていう可能性があるもんね。うん、そうなると刃物より厄介ですもんね。
刃物の方がまだなんかあれだよね。あの、予想がつくだけにまだいいけど何するかわからない感で言ったらペンライトの方が上だと思うから、ね。
セーラー服のおじさんよりね。続いて、意味不明言動系。7月9日、兵庫県、午後7時45分頃。路上で、徒歩で通行中の成人女性に対し、T シャツの裾で下半身を隠した状態で、スカートはやめられない、などと声をかけてきたということです。女性が無視していると、西へ立ち去っていったということです。
スカートは履いてないんでしょ？
これスカート履いてないんですよ。
なのにやめられないと。
これね、T シャツをスカートに見立ててるんでしょう、ね。
なるほど。
ロンティーですよ、ロンティー。
なるほど。
彼氏のお家にお泊まりって感じ。
はぁ。一人イメクラだ、これ。
そうね。スカートのつもりでって話だっていうことだとしたら、やっぱちょっと哀れですよね。うん。
まあね、無視されてるしね。
されてるしね。かといって本当のスカートじゃ相手にもされないんでしょうね。
もう、それじゃあね。
うん。ただの普通の女装ですからね。
それじゃあ面白くないと。
面白くない。ちょっとひねるにはどうしたらいいかってことですよね。
そうするとなんかあれだ、ストーリー考えちゃうんだね。
続いて声かけ。7月8日、福岡県、午後4時30分頃。通行中の高校生が見知らぬ男から、飯倉2丁目はどこですか？性的な行為をしよう、などと声をかけられる事案が発生しているということです。
いいですね。性的行為ね。
ちょっと、ナレーターっぽい感じでね、うん。ニュースっぽい発言ですよね。
あ、そうだね。うん。
あらかじめ丸めといた感じがしますよね。
性的行為を強要する容疑者がいました、みたいな感じだもんね。
ねえ。だから多分これは、この安心メールの段階で丸められたんだと思います
よ。ああ、そういうことか。
実際は。
そういう発言じゃない。
本当はもっと卑猥な発言をしてるはずなんですよ。
なるほど、なるほど。うん。
ね。だからそこをこう注意書きをしないと変に見えるっていうことですね。
でもよくあるのは猥褻な言動とかだよね。
そうそうそうそう。
だけど性的行為っていう訳し方はまたちょっと独特だね。
独特ですよ。多分本当は SEX しましょうって言ってるんですよ。
ああ、
うん。
まあペッティングかもしれないけど。あとはこの翻訳する人がそれはエロい性的行為だと思っちゃったかもしれないね。
ああ、そうね。
勝手にね。
うん、だからもしかしたら一緒におまんじゅうを食べましょうみたいな。
そうそうそうそう。
嫌だおまんじゅうだなんてみたいなね。
そう。桃を食べましょうとか
さ。あ、
ね、
これは言い換えるしかないわっていうね。
いくらでもあるよね。
7月10日大阪午後4時20分頃、路上で小学生に対し男が自転車に乗って宿題せよ、マスクせよなどと声をかけてきたということです。
もう、あの、イカリア長介。
ですよね。
ポジションを。
これはもう、だから、これ、このまま聞いてれば、歯磨けようですよね。
言う、そうそうそう。うん、
風呂入れようですよ。
そうそうそう、う
ん。いいことしか言ってないもんね。
うん。もう、これ、不審、不審と言われればもう、どうなんだろうね。
ねえ。
わかりません
けど。そうしないと、俺がさらっちゃうぞ、みたいな話になるんだ
よね。そういうのがあるとね。
まあ、可能性としてはゼロじゃないからね。
そっかそっかそっか。
うん。わかんないよ。その、底なしにいい人か、底なしに悪い人かってのわかんないから。
そうか。
宿題せよ。マスクせよ。密になるなよ。
ああ。
距離を取れよって。けど暑い時にはマスク外していいんだぞ。
ガイドライン全部読んでるね、この
人。7月11日、兵庫県午後4時25分頃、路上で、徒歩で通行中の小学生に対して、おっちゃん、どんな人に見える？おっちゃん、女の子になって、スクール水着を着てみたいねん、などと声をかけてきたもので、その後、いずれかに立ち去っていったということです。
まあ、自己開示ですよね。
そうですよね。やってみればいいと思うんですけどね。
そうだね。
うん、
これはね、止めてもらいたいのかどうかがよくわかんないよね。
ああ、そう、戻ってこれないからみたいなことですかね。
背中を押してもらいたいのか、ちょっとよくわかんないよね。
どっちなんだって話ですよね。
そうそうそうそう。
おじさんならいけると思うよっていうふうに言ってほしいのかね。
勇気づけ。
勇気づけ。きっとピンクの水着が似合うと思うな、みたいな。
ああ、そうか。
そうで、そうすれば、その子のせいにして自分が趣味に浸れるからですよね。
ああ、巻き込まれた感があるんです
よ。勝手に巻き込まれた感がありますよね。
そうか。だって止めなかったじゃないか、って。
あの時あの小学生がそう言ったんですよ、おまわりさんってね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
あの落とし物をそれっぽくこう聞き出して自分のものにするっていう人いましたけど、
不正に引き出してってことかね。
うん、なんかでもこれさ、金目のものとかだとさ、うん、ちょっとこう向こうも警戒するじゃないですか、やっぱり高いものだったりすると。だから見つかるリスクが高いから、
うん、
そんなに高くないけど、
うん、
生活必需品みたいにすればさ、これだけで食べていけんじゃない？もしかすると。
ああ、そうか。不要なものを安く引き取って売ってる人みたいなもんだもんね。
うん。
うん、
そっか。あとはもう本当に直に食べ物狙いでいくっていう。うん、
賞味期限があるやつをね。
そうそう。
うん。早めに引き取りたいんですっていう。
今日食べたいものを言うっていう。全国だから一個ぐらい。しかも向こうも食べ物だったらなんかもう、ねえ、ね、あ、ちょっと早く取りに来てくださいみたいな、なんじゃない？
もうすぐ取ってってくださいよっていう話になるもんね。
だって特徴とかないわけじゃん。
そうですよ。すいません、もしもし、チャーハン弁当届けられてないですかっていう。ねえ、今日食べたいもん言えばいいんだもんね。
方がいい気がするんだよね。
そうですよ。だって、例えばさ、東京駅だったら必ず1個ぐらいあるもんね。
なんかあれだよね。懸賞金だけで生きてる人みたいな感じ。
ああ、そうね、うん。もしくは大食いチャレンジだけで生きてる人みたいなね。大食いチャレンジの賞金で生きてるみたいな感じですよね。
そう。うん、あ、株主優待だったね。株主優待で生きてる感じが出てくるよね。
出てくる。
傘ありますか？傘ある
。そうだ、雨降ってきたら傘を持ってくし。
そうそうそう、うん。
ちょっと時間ができたら雑誌とか持ってくしっていう、
ね。そうそうそう。本届けられてませんか、うん、絶対あるわけ
じゃん。絶対あるよ。毎週月曜日ジャンプを取りに来るなっていう。
そうそうそう。生活できてるわ。
できてるできてる。ね、毎日お昼頃になると、駅弁を探しに来るなっていうさ、昨日は柿の葉寿司だったけど、今日はカニ寿司か、みたいなさ。
また忘れ物ですかみたいなね。
大変ですね、あなたっていう。 でも証拠がないからねっていうさ。
確かにね。
ねえ。
いや、やっぱ食べ物系が一番いい気がするな。
同じ駅にずっとやんなければ見つかる可能性はどんどん下がるからさ。それこそ電車だって多分不正に乗るでしょ。
そうだろうね。
ねえ。で、屋根のある駅に寝てさえすればさ、それで生きていける可能性はあるよね。
もう完全に桃鉄再現しちゃう感じ、ね。もう一周しちゃうの。
お金が全然儲かんないっていうね。
確かに、
うん。むしろお前貧乏神だなって感じですけど。
でも面白いよね。
面白い。生きてはいける。
生きてはいけるよ。
いけるいける。その人ぐらいを養うぐらい余裕はありますよ、今の日本には。
あると思う。
ありますあります。面白おじさんとしてね。
面白おじさん。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。